神に恵まれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、今日の1分動画はですね、今日は感謝のことを話したいので、感謝に関してポーランドに行った時のことに書いて、の感謝をですね、見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは感謝を通しての奇跡、ポーランド編です。かつて神様から予言を通してチェコのプラハとポーランドで霊の戦いをしなさいと語られました。なぜポーランドでなのか、またプラハでなのかよく分かりませんでしたが、神様から来たと確信したので冬のヨーロッパに私たちは出かけました。プラハの町の7カ所で例の戦いを終え、ポーランドに行きましたが、そこで問題が起こりました。ポーランド全土を巡るためには車が必要ですが、ワルシャワでレンタカーを借りようとしたところ、ものすごく金額が高いのです。当時ポーランドは共産圏で、レンタカーの料金も大したことはないと思っていましたが、予想に反して非常に高額で、とても手が出ません。これでは車を借りることができず、ポーランドを巡れません。私たちは座り込み、神様が導かれているのにどうしてという思いが来ましたが、ともかく全員で徹底的に感謝して祈りました。その時です、主が奇跡の扉を開かれました。奥様が日本人のレンタカー屋さんの店員が私たちを心配してくれて、ドライバー付きの安い車を紹介してくれるというのです。私たちはその助けに飛びつき、安いお金で全土を巡ることができるようになりました。しかもドライバー付きです。そしてそのドライバーがすごいのです。目的地を言うだけで最短距離で目的地に着きます。しかも道路が凍結しているというのにすごいスピードで飛ばすのです。それだけでなく、飛ばしたと思ったら急に速度を落とします。なぜかと思って見ていたら、速度を落とした場所にはスピードオーバー取締りの警官がいるのです。聞いてみると、なんと彼は取り締まりの場所を感づくそうです。結果、私たちは目的地に迷うことなく速やかに着くことができ、最短距離で最も効率よくポーランドでの霊の戦いを成し遂げることができました。もしポーランドの道を知らない私たちがレンタカーを借りて自分たちで運転していたら、道を間違えたりして大変時間がかかったことでしょう。しかも驚くことはそれだけではありませんでした。そのドライバーはアメリカのブッシュ元大統領が現職時代にポーランドを公式訪問した時の運転手でした。つまりポーランド最高のドライバーだったのです。私たちは大統領の運転手によってポーランド全土を巡り、例の戦いを全うしたのです。困難は主の働きの前触れです。一時はレンタカーを借りられず窮地に陥りましたが、神様に感謝して祈った時、神様は最高の形で例の戦いを導いてくださいました。それではまた。
はい、ありがとうございました。で、今ポーランドはですね、実際に扉が開いて、宣教の扉を開きましたし、予言の本も翻訳されていまして、実際今チェコとポーランドでパウロ牧師は毎週日曜日予言者セミナーをしているんですけど、予言が終わって今カリスマ宣言をやってますが、それは向こうでチェフ語に、そしてポーランド語に訳されて、向こうで見るためのものをやってるわけですね。だからまさに霊の戦いをした場所で技が始まっているのでね、やっぱ時間が経つと本当に見事だというふうに思います。ところがポーランドに行った時に、窮地に追い込まれたんですけど、そこから逆転が起こったということですね。今日のメッセージでもかかってきますので、ぜひ覚えてほしいと思います。で、今日の説教に入りたいんですが、その前に先週いくつかのことがありましてですね、嬉しいことがありました。一つはですね、月曜日の日にですね、日曜日来れなかったご婦人の方が月曜日礼拝に来られました。で、その方は、カトリック教会から私の教会に導かれて来られた方なんですけれども、ご主人と息子さんはまだカトリック教会におられまして、で、特に息子さんが、マリアの祈りが大好きでですね、で、先月は実はカトリック教会ではそのマリアの祈りをする月間だったんですけれども、いつものようにそれをするためにこう行ったそのなんか合宿かなんか知らないけど、それに行ったそうですね。そしたらですね、気持ちが悪くなって祈れなくなったそうですね。で、帰ってきてもう一切その祈りをやめてしまったそうです。 ずっとお母さんが語り続けた、あの聖書のマリアは素晴らしいけれども、カトリックが言っているマリアは聖書のマリアとは違うんだって話をしたんですけど、今まではそれでも聞かなかったんですが、それだけじゃなくて、それからご主人と息子さんと自分の3人で朝と晩必ず一緒に集まって、あの毎日主の祈りをするようになったんですね。これはあの彼女にとって画期的なことで、とっても感動しておりましてですね、もう間もなく一緒にここに来て礼拝するようになりますというこうね言って帰られましたね。神様に感謝したいというふうに思います。いや、あのこれはあの私は彼女のこと知ってますけども、息子さんもよく知ってるんですけども、ちょっと聞いた時ね、びっくりしましたね。何をあったわけでもないんだけど、神の問いが来たんだなということを思いましたね。それからですね、先週私はあのちょっと大阪に行って東京に行ってきたんですけれども、その時にですね、まあ、次女と大阪で会ったんですが、次女は大学時代からもう大学卒業して5年ぐらい経ったのかな、大学時代からちょっと鼻をあの悪くして、ちょっとなんかあるとすぐ鼻がぐじぐじとなって、いつも市販の薬を持ちながらあの勉強して仕事したんですけども、ちょうどあの薬を買おうと思ったんですが、まあ、あのおばあちゃんの家に行きまして、そして、まあ、一緒にいろいろ話したり食事をしたりしている間に9時までしか店が開いてないんですね、その店はですね。で、9時5分前になって帰らなきゃと思った時におばあちゃんがね、今度あの特別賛美するから、せっかくやから誠来たから、月見ちゃん一緒に歌おうかとか言うんですね。で彼女は葛藤したんですけど、せっかくおばあちゃんが言うから、じゃあ歌おうってことになって、十字架を背負って今度特別賛美するそうですけども、3人で歌いました。歌ったら歌ったで、またその後話が始りまして、まあ、完全にあの薬は買えなくなりました。それであの家に風呂がないので、慈しむところに行ってシャワー浴びるんですけども、まあ、そこでちょっと真剣に祈ったんですね、かなり真剣にね。でもその時は、まあ、あのちょっと良くなったって感じぐらいだったんですけども、まあ、であのやっぱりねまだあったんですけども、まあ後で聞いたら、次の日聞いたらよく眠れたと、とってもよく眠れてたけども、やっぱりまだちょっとじくじくしてますって感じだったんですね。ところがあのその日ですね、聞いたらあの、本当にこうすごく仕事に集中できて気にならなかったってね、こういうことは今までなかったって。でその晩もよく眠れて、次の日にまたメールが来てですね、 LINE が来てですね、あの大学生の時以来初めてだって、全く鼻が気にならずに仕事ができて、夜も熟睡できて、あの本当に神様はすごいねっていう LINE が来たんですね。だからすぐ聞かれなかったんですけれども、1日経って2日経ったら本当に神は手を伸ばして癒しがあったんですね。神様に感謝したいと思います。あのすごく大きな癒しではないんですけれども、本人にとってはやっぱ驚きだったし、自分で神を体験できたし、私も本当に嬉しく思います、ね、やはりあのおばあちゃんと歌ってよかったということですね。まあ、それとですね、もう一つはこれ前も話しましたけれども、熊本でオンラインで洗礼を受けられて、ここで結婚式をされた方がいらっしゃるんですね。初恋の人と、ね、再婚結婚式をされたんですけれども、で、その後でただ彼はですね、ノンクリスチャン時代からずっとお酒が好きで毎日たしなんでいたんですけれども、あの、まあ、預言者学校が始まって9月かな、そして1回出て船に乗るということで帰られたんですが、台風が来たので覚えていらっしゃいますかね、船が出なくなって、次の週も来られてまた預言者学校出て、預言はまあ2週連続で語ってから、まあ、その週の水曜日に帰られたんですけど、その預言2週目の預言者学校を語ったその日から、あの お酒を飲まなくなった、別にまあいいわって言って飲まなくなった。で3日間飲まなくて、3日間飲まなかったわけでも奇跡なんですけど、行かれた、出向されたんですね。で出向したんだけど、お酒を飲まなかったんで奥さんがもう大喜びしてですね、途中聞いたら、無理我慢してるのって聞いたら、いや我慢しとらん、今目の前に焼酎があるでもいらんとか言ってですね、飲まなかったそうですね。で奥さんは喜んで毎週来るようになってですね、預言者学校をね録音してあの送ったらですね、なんか預言者学校はちゃんと聞いてるそうですね、真剣にね。そしてなんかあのある兄弟をですね、今度行った時に負けてはいられないと言ってですね、一生懸命、ね、聞いてね学んでらっしゃるそうですね。でなんと今日で50日間一滴もお酒を飲んでないんですって。誰の強制でもなくて、これはね本人にとっても奥さんにとっても、特に奥さんは本当に喜んでられますけどね、神様に感謝したいと思います。ではっきり預言者学校をしなさいってことと、いわゆるその進学生ってなくて、もし来れる時だけでもいいから、そういう人ね、オンラインの人も含めてっていうというのを始めたんですね。そしたらこれが起こってきたんですね。逆にですね、それを始めてからぶつかりが来た人もいるんですけど、 私はすごい逆にこれを感じてるんです。こんだけ綺麗に反応が起こるってことは、ね、逆転が起こると今日のメッセージなんだけど起こるってことがですね、で明らかに主の手がね、なんかね動き始めてる。小さなことであっても大きなことであっても動き始めてるので、どうぞ皆さんね、神様に期待してほしいと思います。今年神が与えた御言葉は、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私の信仰、これこそ世に勝った勝利です。信仰を通して世に勝つぞって。世には困難や問題や病気やいろんなことがあるけど、信仰を通して世に勝ちますよって。で長崎は特に、ね、倒れたダビデの幕を立て直すと、イエス様が帰ってきて、キリストが私を回復してくださり、この町も、ね、廃墟とかした幕を立て直し、それを元にする、この町も元通りにする。前も言いましたけど覚えてますかね、先週、ナーマンは幼子になったから、元通りっていうのは幼子になったということはもっと良くなったということであります。だから本当にもっと良くしてくださるぞっていうことをね、期待してほしいので、その鍵は信仰なんですけど、その信仰の持ち方にいろいろあるけれども、こちら3つ言われて、1つは祈ること、2つは従うこと、3つ目に感謝することということを特に言われました。他にもいっぱいあるけどね。で、祈ること従うことは話しましたが、今日は感謝することを話したいと思います。私の群れでは、教会ではもう感謝はもう山ほど聞いて、ね、もう耳にタコじゃなくてイカができるって意味わかりますか。8本じゃなくて10本って意味ですけども、ね、あのぐらい聞いてると思うんですが、聞いてることと身についてることとは違います。以前ね、繰り返し説教されるんですけど、パウロ氏が言われたんですね、何回も話してもね、やっとそれで身につくんだよねって、その人っていうのも自分も含めてってね、確かにそうなんですね。一回聞いたら 理解しますし、頭で分かります。だからもう分かってるって思うかもしれませんけど、分かってることと身についてることは全く違うんです。で、身についた時そのことの実を見るんです。しかも日常的に見始めるんです。で、神様は今年は私たちにもう感謝が身についている方はたくさんの技を、まだ身についていないという方は身につかせて染み込ませて、これからの終わりの時代に驚くほど豊かな勝利と祝福を表して、その人が祝福の源になって他の人にまで祝福を呼んでいくように導きたいと本当に思っていると思います。家族に一人本当に感謝を身につけた人がいると、感謝、家族が変わります。これ本当に変わります。それをね、ぜひ覚えてほしいですね。で、今日のところに行きます。今日は3つのポイントでお話しますね。もう一度エペソ書をまず最初に言いますが、ここは、いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさいということなんですが、まあ、感謝というとすぐに来るのは第一テサロニケの5章の18節ですね。出ますかね、第一テサロニケの5章の18節ですね。で、ここに書いてあるように、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですにあって神があなた方に望んでいることですということですね。で、まずお話して一番最初にね、ここで神があなた方に望んでいることですと書いて、もちろんキリストですにあってということですけど、これは後で話しますね。神が望んでいることなんです、感謝することは。すべてのことを感謝することは、で、感謝をすると必ず神様は、感謝することは神の命令したこと、神を愛することになるから、どんなことからも益に書いてくださって、祭典を与えてくださる、全くその通りで、証も山ほどあります。そう信じることが信仰でいいんです。期待していることは素晴らしいことなんです。だけどここで大事なことは、神があなた方に望んでいることだから、神が望んでおられるから私たちは感謝をするのです。結果として当然約束通り全部益になります、どんな最悪も。でもいいですか、ちょっと間違えないでくださいね。必ず益になるから、益になるから感謝するというのではなくて、神が望んでおられるから感謝をするならば、約束通り全部益になるんです。何やそれって、ね、卵が最下、鶏が最下みたいですけど、ちょっと大事なところなんですね。約束だから必ず益になるんですけども、あ、益になるんだな、益になるから、じゃあ感謝しようと思ったら、益になるぞって感謝するわけですね。神様ありがとうございます、ありがとうございますってね、で感謝します、違う、神様これぐらい感謝したらそろそろですかね、ピッて見て、あ、今日の司会者の方はもう感謝、あ、いや逆転が始まった、あ、今日の賛美でも今日逆転が始まった、次は私かなと思って他の人に言って、なんで私だけこうならないで、感謝します、感謝、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、とこうなるわけですね。益になるために感謝してるんです。聖書はそう言ってない、神は必ず益にしますよ、でも神が望んでおられるから感謝。これ分かりやすくね、説明するためにダニエル書をいただきます。ダニエル書の3章にね、皆さん開くのでもここ出ますから、なんだっけ、アベデネゴの話ですね、すみません、3人、シャドラク、メシャク、アベデネゴっていうね、よく CS で話される話があるんですけどもね、簡潔に言いますね。一節、ネブカドネザル、これ王様、ネブカデネル王様は金の銅を作った、これは異邦の神様ね、異邦人だからね、ネブカデネルが、その高さは60キュビト、その幅は6キュビト、 彼はこれをバビロン州のドラの部屋に置いてあげた。で、これを拝めって言うんです。ところがそこに仕えていたユダヤ人のシャドラク、メシャク、アベデナゴは、誠の唯一の神が決して拝みませんので、偶像礼拝しませんので、拝まなかった。飛ばします。13節、12節に行きます。ここに、で、これね、だからその他の人たちがね、シャドラク、このメシャク、アベデナゴをね、まあ、に対して、治め訴える。ここに、あなたが任命して、バビロン州の神も司わせたユダヤ人のシャドラク、メシャク、アベデナゴがおります。王よ、王様、この者たちはあなたを無視して、あなたの言ったことを聞かずに、あなたの神々に仕えず、あなたが立てた金の道を拝みもしませんって言ったの。そしたらネブカデネザルが怒った、ね。13節。そこでネブカデネザルは怒りたけり、ね、シャドラク、メシャク、アベデナゴを連れてこいと命じて、そして王と同じ連れてこられます。14節。ネブカデネザルは彼らに言います。シャドラク、メシャク、アベデナゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が立てた金の道を拝みもしないというか、本当かって。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、片笛、なんか昨日笛を吹いたチームがありましたけども、および諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った道を拝むならそれでよい、拝むならいいよと。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える脳の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出すよ、火に投げ込むぞって、誰が救えるんだってこう、ね、怒りだけって言ったわけですね。そしたら、この、シャドラク、メシャク、アベデナゴはどう答えか、今日ここ見たいんです。シャドラク、メシャク、アベデナゴはネブカデネザルに言います。私たちはこのことについてあなたにお答えする人はね、答える人はありませんと言いながら答えた言葉が17節、18節なんですね。ここなんですね。もしそうなれば、火に投げ込まれたら、私の仕える神は、聖書の神様は、生ける誠の神は、火の燃える炉から私を救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出しますと。そっきの中からでも救ってくださるってすごい信仰でしょ。で、神様はそれをしてくださるってこう確信持ってるんです。でもこの後ね、もしそうでなくてもって書いてある。しかしもしそうでなくても、これは不信仰でね、もしそうじゃなかったもってことじゃないですよ。いや、神は必ず助けてくださるけども、でも仮にそうでなかったとしたって、神の方がはるかに高くて、神は私を愛して最善しかになさらないから、もしそうでなかったとしたって、私は偶像を拝みません。おいおご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたは金の道を拝むことはしません。もしそうでなくたって、私を拝みませんって言ったんですね。感謝するときね、神は絶対益にしてください。約束だから。全部益に祝福に変えてください。決まってる。けど神様がはるかに大きくて、神は間違いなく私を愛してるから、私がよくわからなくて、すぐじゃなくても、なんかなんでこうなるのと思ったとしても、神が望んでられるから私は感謝をします。私の思う通りにならなくても、先週やったでしょ、なんだっけ、ナーマン、自分の思い通りのやり方でしてもらえなかったでしょ。それが砕かれるまでは神の手を伸ばさなかったね。でも砕かれた瞬間、奇跡が起こったね。大事なんですよ。もしそうでなくても、だからこの場合言ったら、神が望まれてるから、もういいですか、間違いません。神は必ず感謝し、益に変えてくださる、間違いないんです。だけども、その益にしてもらうためにじゃなくて、神が望まれてるから、神は愛の方だから、神は最大限ながらにって約束してるから、感謝するんです。そう感謝する人は、すぐ変わろうとすぐ変わらないからと関係ないんですよね。これすごく大事なところなんです。これが大前提になるからなんですよね。神が望んでられるから感謝するんです。まずこれが一つ目ね。で、皆さんね、この時はね、知ってます?ダニエルはどうなったか。ね、ネブカデネザルが怒りたけってね、7倍熱くするんです。だね、この人たちを連れて行く人がね、7倍熱いからね、連れて行った人がね、火に焼かれてね、焼かれちゃうんです。ほいで、この人たち3人バーンって火の中に投げ落とされた。そしたらね、4人目の人が出てくるんですよ。で、4人で一緒にくるくる回って、火の中でこう踊るんですよね。なんか誰かさんみたいにこうやって、わかりますこうやって、誰かの前か。ね。天使ですよ。ほいで、ネブカデネザルびっくりしてね、なんだこれはって言って呼び出したらね、全くこぎついてない。今度ネブカデネザルびっくりしてね、こんな神は誠の神しかいないって言ってね、逆に神様をひれ伏するんですよね。で、彼らもちゃんと立てるんですよね。まさに彼らが死んだとおりになるんです。でもなるんだけども、彼らはたとえそうでなく立って私を拝みませんよって言ったの。そうしてもらえるから拝まないんじゃなくて、わかりますか、大事なところなんです。私たちが感謝が必ず逆転が起こるんだけど、逆転を起こしてもらうために感謝してるんじゃないんです。神様が望んでおられるし、神は感謝を受けにふさわしいし、神は賛美するのにふさわしいし、神様は賛美されるべきお方なんですよ。 だから賛美し感謝するんですよね。わかるでしょうかね。これ大事なところなんですね。これが一つ目の、まあ、最も土台のところで、二つ目のところに行きますね。二つ目は何かというと、エペソ書に戻りますし、テサロニケでもいいんですが、両方にあるんですね。じゃあ、ちょっとエペソ書出るから、ここに、テサロニケに、エペソ書ですね。すべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、ちなが主イエス・キリストの名によってって書いてある。で、テサロニケの方を見ても、テサロニケもそうですね。テサロニケの方もそう書いてあるんですね。はい、ありがとうございます。すべてのことについて感謝しないで、これはキリストイエスにあって、神があなた方へ飲んだことです。どっちもキリストイエスにあって、キリストの名によってということなんです。どういうことか、これ覚えてますか、先々週。キリストの名によって祈ると言ったときにお話しましたね。キリストの、分かりやすく覚えて出してください。キリストによって祈るって言ったときに、私たちは本来、ね、一円としてもらえる資格も立場もないんですよって。でも、キリストの名によって言ったので、十字架があるから、この十字架があるので、私たちは十字架によって、1億円でも必要だったら、神から受けることができるぐらい、十字架があるからもらえる、いただけるんですよって言ってました。覚えてますかね。同じで、私たちは本来、この、感謝しようが、踊ろうが、賛美しようが、益に変わるどころか、やったことの報いは受けるんです。責任は取らされるんです。責任を取らされるとか悪魔がいるから、もっと災いが来たりするし、人間って罪人でお互い罪人だから、足を引きずり合ったりするの悲しいけど。世の中はそうなんです。ね、そして、やったことの刈り取りはあるんです、必ず。ところが、キリストの名によって言ったら、十字架があるから、自分の罪の結果であっても、その罪の結果の裁きと呪いは全部イエス様に引き受けたから、本来裁かれたり呪われたり、責任取らなきゃいけないのに、無責任になれてるじゃないですか、誤解しないでくださいね。イエス様が全部それを引き受けて取ってくださったので、私たちは、そのイエス様を信じているがゆえに、その十字架があるから、全部祝福に変わる。間違いなさい。ゼロになるんじゃなくて、プラスに変わるんです。多くの人は許される、その通り。ゼロまでしか考えてない。ゼロじゃありません。プラスになるんです。あのね、私自分は親だって思いましたけどね、子供がマイナスしたらね、親はね、死ぬ子をする。まあ、口では腹を耐えても、やっぱりそう親の特権で嬉しい。死ぬ子した時にゼロじゃなくて、それを通して逆転してもらえたら嬉しいんです。手のかかった子供ほど可愛いの。大変な子ほど可愛いの。逆転した時に嬉しいの。マイナスがどんなにあっても十字架があるからゼロじゃなくてプラスに変わるんです。十字架があるから。感謝の度合いは何かって言ったら十字架があるからキリストの名によってキリストがいるから十字架があるからそして復活されたからどんなマイナスも話題も全部祝福に変わりますよって。だから感謝するんですね。で、イエス様復活されましたしね、必ず逆転する。このイエス・キリストのある何によって、イエス・キリストの十字架があるから、だから神があなたに望んでるんですよ。この十字架を信じて感謝してくださいね。この十字架があるから必ずプラスに変わるんですよってことなんですよ。わかりますか？我々が立派だからじゃありません。私たちの感謝が人よりも優れていて、なんかこう、感謝の踊りが素敵だからとか、感謝の声が素敵だからとか、感謝の時間がすごく長かったとか、とんでもない。24時間感謝しきったって私たちは祝福してもらえる価値などありません。十字架があるからです。この十字架があるから私たちは全てのことが祝福に変わる、こんな恵みを受けられるんです。もっと嬉しそうな顔してよ。あ、そう思うなんて。だって借金がもしある人ね、これ全部ゼロになってそれどころかね、人に与えるものに変わられるって言ったら嬉しいでしょ。過去に自分がなんかいっぱいお点がある人ね、そのお点が消えてなくなるだけじゃなくてね、逆にね、そのお点があったところが逆に人々の祝福に変わるってなったら嬉しくありませんか。十字架ってのはそれをやるってことが役立つよ。で、クリスチャンがなぜそういうかって言ったら、その恵みを受けれるからですよ。これ恵みです。ただただ恵みです。だから感謝しなさいってことなんですよね。そして3つ目いきます。ここから具体的になります、ね、エペソ書に戻りますが、エペソ書にはこう書いてあるね。いつでも、すべてのことについて、いつでも、だからいつでもですよ。すべてですよ。健康問題、経済問題、人間関係、親子も夫婦も、他人との関係も、職場の関係も、学校の関係も、ね、先輩後輩いろいろあるでしょう。もうすべてですよ。いろんな事柄、あらゆる事柄について感謝しなさい。ね、いつでも。いつでもです。だから、今やってますから、ずっと長引いていても。 驚いた時も起こるんですね。そして何でかって、そうすることによって逆転が起こるんですね。でこれはね、実際に起こっていきますね。今日もね、礼拝の直前にね、ある方がですね、言ったことをね、わし祈って準備するときにね、聞きに来るんですよね。もうしかもね、なんかね、私はね、そういうの一番嫌なんですね。もうなんかね、カチンときましたよね。でその瞬間思いました、お前今日何説教するんだって神言われましたよね。あらーと思いながらね。なんかね、本当皆さん生活の中でありませんか、頻繁になんか面白くないこと、カチンとくること、と思うこと、山ほど感謝するチャンスはあるんです。それを喜ぶチャンスはあるんですね。神に従ったら大丈夫なことで、神に従うと、ね、逆に怒ったりするんですよ。ペトリとは牧師、今大牟田教会ですけど、彼はもともと熊本にいました。実はもともと島原なんです。奥さんも島原なんです。春美さん、重度の障害者で電動車椅子にいつも乗ってる方ね、あの方は生まれつきそうだったんですね。側腕症で本当はもう30まで生きれなかったんですけどね、もう奇跡的に癒されて、もう今半世紀以上生きておられますね。あ、オンラインしてるから言ってよかったのかな。まあね、で伊藤牧師が本当に恋をしまして、で結婚することになった、ね、そしたらその時にね、熊本に引っ越したらなぜか分かりますか。島原市はとても素晴らしいところですが、まあ、市民の数が少ないことと財政がその結果少ないことがあって、熊本は実は福祉は抜群なんです。長崎はね、原爆のことがあるから福祉はちょっと弱い。都会は福岡の方が都会なんだけど、福祉に関しては九州では熊本が群抜いてるんです。これ分かる人には分かります。福祉全然関係ない人はふんふんと思うかもしれませんが、やっぱり実際ハンディ持ってきてる人にとってはこれはね、生きるかどうかにものすごく関わるんです、実は。で彼らは夫婦で熊本に引っ越しをしました。そしたらね、やっぱりクリスチャンっていいですね、祈ってて神の恵みがあってですね、奥さんに合わせたお家が与えられたんですよね。ただの車椅子、その奥さんの電動車椅子で生活するためのハウスが、家が、ね、で電動車椅子もリクライングがついたすごく動きやすい彼女の体に合わせた電動車椅子特注のやつを市が無料でくださった、ね、で本当に生きて、で介護もものすごく整っていて、介護も教会の人も加えながら、ね、教会の人も加えたらちゃんと介護の資格取ってですよ、加えながら本当にこうやってて、もう本当に良かった。そしたら神がですね、伊藤牧師に語ってきた。大牟田に行きなさい。最初はたまらないね、行って、まあ、たまんないって言ったんですけど、今度は大牟田に行きなさいって言われた、ね、まあ、たまらない時は熊本から行けたんだけど、引っ越しですよ。でね、彼はね、奥さんに言ったんで、奥さんはね、いいよって言ってくれたんですね。その時よかった。だみんなね、介護の人たちがね、愛からね、絶対行ったらダメだ、行ったら大変困るって。はるみさんが困るんだからもうちょっと考えてあげなさいよとかね、はるみさん行っちゃダメよってね、それはみんな愛からね、介護体制にしたって何したってもう大変だからって言われたんですね。でもね、神に言われたからって言ってね、で奥さんもまあいいよっていうことになった。ところがですね、電動車椅子がね、やっぱりずっと乗ってるからね、ちょっとよく調子悪くなった。あ、その前にごめんなさい、順番が間違えた。大牟田で県営住宅を申し込んだ、もちろん車椅子用のね、そういうやつを普通すぐ当たらないようにね、やっぱ神の手ですね、一発当たったんですよ。これ一つの印になってね、あ、そう、ところが当たった場合ね、なんか私は知らなかったけど、ああいうところはすぐに入らない、ある期間内に入らないといけないそうです。じゃあ言うともう辞めた、辞退したことになるから、一回だったかな、なんかなんですよ。ほいでね、その時電動車がちょうど悪くなったから、熊本の市役所に行って、ちょっと電動車が強くなったから帰ってもらいたいというかね、いう話をしたんね、まあ、ちょもうなんていうか、もうまあ、随分乗ってきたから。そしたら向こうの人がね、あ、じゃあ大牟田で申請しないといけませんね、もう大牟田に引っ越されるからって言ってね、ねってな、直中でやるからね、時間かかるからね、あ、そうですね、じゃあそうしましたらね、向こう行ったんですよ、向こうの人が。でもね、大牟田市に行ったら無料ではいただけないと思いますよ。で、伊藤牧師はおっしゃるように、え、どうしてですか。いや、やっぱりね、福祉政策っていうのはね、市町村単位なんですって。大牟田はダメなんですかって。いや、大牟田市はね、20万ぐらいでしょってね、それで財政も違うし、ちょっと熊本には行かないと思うからまず無理でしょうってね。ってちょっとね、今からはね、もう3ヶ月かかるからもう引っ越すんでしょう、ちょっとね、大牟田行ってしまった人には提供できないからちょっと無理ですねって言われた。それでね、彼は帰ってきて奥さんに言ったらね、それまで奥さん別にね、 いいよって、少々しんどくても大丈夫って言ったらね、突然ですね、もう、まあ、これは伊藤牧師が言ったとおりますよ、今まで一緒に歩んできてこれ以上暗くないという人生最悪の暗い顔をしたんですって。いやこれはね、でもね、あの大げさと思うかもしれないけど、やっぱ本当にハンデを持っている人だったら辛いんです、ね、車椅子が自分に、あの人はただ車椅子じゃなくて重度の障害者だから、本当に側弯症で、だからはぁーってね、なんかね、あのもう行かないと言わないんですよ、もう行かないと言わないんだけど、もうなんか本当に暗くなったんですって。それで伊藤牧師はね、あの奥さん好きだからね、あの人、ね、はぁーと思ってどうしようと思って、ね、でももちろん大牟田に行かないと思って、ね、行こうと思ってんですよ、神様にしたかったのにどうしてと思ってね、そこで思い出したの、聖書だ、そうそう、そしたらね、ヤコブの一章だったの、試練に遭うときこの上もない喜びと思いなさい、これでね、彼はね、そうだと思ってね、徹底して感謝して喜ぼうって奥さんに言ったの。奥さんはね、文句はね、はって、で彼がとにかく感謝してみたらね、ただそこにいるだけ、感謝します、こういう感じなんですね。でもとにかく彼が一生懸命感謝して、もう徹底的にいろんなことをで踊って喜んで、で奥さんが感謝しますって時々言うんですって、時々ポツポツと1時間やったんです。1時間とにかくもう徹底的にやったそうですね。で1時間やり終えて、まあ1時間やったからねって言って、神様ね、感謝しますって言っておったら電話が鳴ったんですって。出たら、そのさっき、ね、言われた熊本の市役所 の, その福祉の方だったんです、担当の方ね。でその瞬間ね、また何か言われると思ったんですって。今までの経験上ね、いいこと考えないで、はあ、感謝したのにと思ったんですって。そしたらその人言ったんですよね、伊藤さんって ね, あのね、普通は無理なんだけどね、大変でしょって、上司に掛け合ってあげますって、普通はできないけどね、業者にも掛け合ってあげますって、普通はできないけどとにかく頑張ってみて1ヶ月でできるかどうかやってみましょうって言われたんですって。びっくりしたって、感謝があった1時間後ですよ。で彼はこう言ってました、説教の中で、今までね、いつも来られたんですって、伝令がありません伝令がありませんいろいろお願いしてもね、伝令がありません、役所はその人は悪いって言うんじゃなくてね、伝令がありませんからできません、伝令がありませんからできませんって言われ続けていたのに、こんな大牟田に引っ越す人に熊本の方が前例があるどころかとんでもない、なのにわざわざその人の方からこっち来てないんですよ。もうその人が電話してきてくれて相談もしないんですよ。向こうから何とかしようって上司に掛け合ってやってあげましょうって上司もいいって言ってくれたの。そして業者も必死になってやってくれて、特注の彼女に会ってたやつが引っ越し2日前に届いたんですよ。アレルヤ。それでね、伊藤さんと奥さんは喜んだ。やっぱり大牟田駅は神様だったって。嬉しいな。でね、8年経つんです、それから8年経つんです、その引っ越してから8年ね。で普通あのタイヤを変えたり、それからなんていうかな、バッテリーも変えたって。でも車椅子そのものが悪くなって変えなきゃいけないってことはなかった。今全然車椅子そのもの故障はない、タイヤがね変えたりバッテリーも変えたりはしたけど、車椅子そのものは8年間持ってて、今まで乗った車椅子でこんな8年持ったのは初めてだって。今も元気に、まあ、元気にって言っていいのかな、頑丈にっていうのかな、動いてるんですって。ということをつい先日嬉しそうに説教しておりました感謝ですよ。何ですか、あの本当に感謝していくときに、で奥さんはね、もうやっぱり正直ですね、もう力なくてくな、でも奥さんはね、もう感謝がいいなんて言わなかったの。ご主人の横にいて、もうとにかく感謝します、感謝しますと言えなかったけども、夫が一緒に感謝するときにいつも言うでしょ、教会の恵みですね、神様は信仰を持ってする方を見てくださるんです、やってない方を見て、なんだダメだなんて言わないんですよ。これが教会の恵みなんですよ。だから教会で共に乗ることが素晴らしいんですよね。そしてね、これはね、でもね、もうギリギリだったからね、あのその時電話かかってこなかったらおそらくもうアウトだったと思うから、主はちゃんと間に合わせてくださったけど、もう一つあるんですね。あのね、今は違うんですけどね、ずいぶん昔の話なんですけども、ご主人がね、ノンクリスチャンでね、結婚したんですけど、ご主人がノンクリスチャンでね、で教会行くことは許してくれるんだけど、自分は教会にまあ来ない、送ってきてくれても来ない、で、自分も関係ないって人がいたんで、結婚したんだけど、結婚してみたらいろいろと思うとは違ったことがあって、まあ、思いと違わない夫婦なんているんだろうかってやって、ね、そしたらですね、彼女は献身して進学校に入った、まあね、私牧師夫人がいて、で牧師夫人と2人での授業があった、それ感謝と賛美の 毎日さんの授業が始まって、それやったん。だその中で感謝しましょうってことがあって、牧師が言ったん。せっかくだから実践しましょうって言ったん。じゃあやりましょうって。やるからには1時間毎週毎週授業の前にやりましょうって言ったん。私は面白いって言ったん、その奥さんが、その牧師人が。私もね、牧師に対していろいろ思いがあるの。だからね、私は私の夫の牧師のために1時間感謝するから、あなたもあなたの夫のために1時間感謝して一緒にしませんかって言ったらね、分かりましたってね、従順な人ですね、一緒にね、毎週授業の前に1時間お互いの夫のために感謝したんですって、2人でね、もう2人だけだからもうで言ってました。小さなこともあるけどね、その小さなことが気になるんですよね。大きなこともだけど、小さなことの積み重ねが結局いろいろ問題を起こすでしょ。その小さなことも、ね、徹底的にも感謝して1時間もあるからね、1時間感謝しようと思って結構あるから、こうしかも夫のことだけ1時間感謝するわけね。こう一生懸命やったんですよ。何にも変わらない何にも変わらない。それでもずっと毎週毎週やって、1年間やって、1年間の授業が終わりました。最後の授業終わりました。そしたらその牧師夫婦がその場所から違うところに移動することになった。まあ移動ってことですね。それで移動することになって、で最後の礼拝、その牧師の最後の礼拝の時に、彼女はいつもの礼拝してると、はって気がついたら夫が後ろで礼拝してた。えっと思った。礼拝終わったら夫が牧師のところに行った。で牧師となんか話してたら、牧師が終わった後にやってきた。ご主人救われましたよ、信じましたよ。今でもその人はイエス様を本当に信じています。これ以上は言いません。私はその人、例えば本当に、尊敬しております。父親としても夫としても、牧師になってほしいんだけどね1年間感謝をしたんですよね。時満ちた時に大学で思ったんですよね。皆さんね、感謝するとね、神は必ずことをなさるんです。でもいいですか、ことをしてくれるから感謝するっていうんじゃない、失敗するんです。もう神は感謝と賛美を受けるにふさわしいし、神は約束守りに決まってるし、最低限なさらないんだから、もう私でプログラム作らない、ね、感謝したら必ず益になると思う人はプログラム作るんですよ。感謝しながら、もうそろそろ見せて、ここら辺でこうなったとかああなったとかやりませんか。日本人って賢いからね、そういう曲が強いんですよ。そうじゃなくて、もう単純にもう神様、もう全てあなたに任せました、ありがとうございます、わけわかりませんけど感謝します、なんで私ばっかりこんな目にと思うこともありますけど感謝します、ありがとうございますって、こう絶対神は平気にされますから感謝しますってね、もう主に信頼しきって感謝していくと、だって神は望んでいらっしゃるんだから。約束を絶対主は破らないんです。十字架はあなたのためだったんです。誰かじゃありません、あなたのため、私のためなんです。この十字架を通して神様はあなたを祝福して、祝福したいんです。命までかけて愛してくださった方が、あなたが祝福されてなかったら、誰よりもキリストご自身と父なる神が悲しまれます。いや本当ですよ。私が無理して頑張ってやった時に、それを通して子供が祝福されたら嬉しいけど、そうじゃなくて逆になんか悲しいだけ、悲しいでしょ。神は祝福したくて仕方がないのです。この十字架の恵みを受け取って、本当に感謝しながら期待しましょう。だけどそのなんていうかな、必ずしてことを信頼して、もう感謝をされていけばいい。でね、もちろん忍耐は必要なんですけども、私は群れとしては時が満ちてきてると思ってるんです。ある方は感謝し続けてきてね、正直言ってね、感謝疲れしてる方がいる。責めません、ご苦労様でしたでもね、ここから勝負です。ですか、本当に心から神様に期待して感謝しましょう。自分の方で時を決めたり、自分の方でプログラムを決めないで、必ず神様が祝福してくださるから、あなたは感謝と賛美を受けるのにふさわしいからって、そしたらね、逆転がそこから始まるんです。神は絶対に裏切りません。それはね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。まあ今日は3つ目の感謝のことでしたけれども、感謝するってこと自体が実はね、こう先生に従うことなんです。今日言った全てのことに感謝させている言葉は、特別語られなくても、いつでもどこでも誰にでも適用できる言葉だから、感謝すること自体が実は二つ目に従うことになるんです。で感謝することってのは感謝なんだけども、同時に祈ることでもあるし、感謝してるとね、求めが湧いてきたりね、感謝するとね、悔やみが湧いてきたりね、感謝すると今まで見えなかったら見えたりしてきてね、じゃあ感謝ってすごくのポイントなの。これはで感謝してるとね、神の声が聞こえてくるから、聞き従っても変わってくるんですね。じゃあこれすごい特別な恵みなんですね。 それで皆さんね、お互いに感謝しましょう。できなくなったら教会行きましょう、ね、言えないこともいっぱいあるでしょうから、本当に話せる人にと一緒に感謝しましょう。あるいはみんなが感謝するときに、あなたは心の中でそのことについて感謝をしましょう。神様はあなたのその心をご覧になられます。お話はありますが、ダビデがこう神の箱、神の臨在なんです。それをね、エルサレムに再び登っていくときね、喜び踊るんですよ、裸になってね、もう本当に神の前に。ミカルっていうね、サウル王の娘なんですけど、王家の手なんですよ ね、それがね、見下げるんですよね。あなたはね、王様なのにね、みんなの前で、ね、家来の前であんな格好されてってね、皮肉って言うとね、ダビデは何て言ったかってね、いや、そのね、あなたをね、あなたの血を受けて私を耐えてくださった神の前で私は踊るんだって、あなたが見下げたその人たちに私は敬われたいんだって言って踊るんですよ、喜ぶんですよ。ダビデはこの後祝福され続けるんです、ますます。あのね、あなたが心から感謝してね、踊ったりしたらね、笑ったりバカにする人は絶対います。思い出してください。そしたら あなたのクリスチャンの今その時はダビデミカルを選びますか、ダビデを選びますか、それはあなたの自由です。でもダビデになって祝福されましょう。お互いに、神は笑われません。神は見て言われます、あ、本当に私を信頼してくれてるんだねって、嬉しいよって言って、神様は大きな手を広げて神の愛と祝福であなたを満たされます。その恵みの中をね、共に生きていきたいというふうに思います。今年勝利の年です。戦いって言って、神が戦ってくださって、今年勝利が現れてきます。いろんなことに対して、その勝利を通してお互いが祝福されて、人々にそのね、勝利を持って希望と神の愛をね、分かち合っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。本当にあなたは生きておられる神様で、イエス様、祭殿以外なさらない神様、命をかけて私たちを、私一人を愛してくださった神様。でも人生には問題や困難が、私の罪ゆえに、また人の罪ゆえに起こりますが、その中で正直言って、ね、肉は理解できなかったり、感謝どころじゃないと思ってしまうことは正直あります。でも神様、御言葉に立って、神様は賛美と感謝に値する人ですので、いつでもどんな時でもあなたを褒めたたえることができるように助けてください、導いてください。そしてあなたは真実な方、十字架ので必ず生きにされるので、その勝利を見ていくことができるように力強く見て思って導いてください。いや、あなたは必ずそれを表してくださるから、ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかれませんので、まずからでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いを神様に持ってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、敵対してる人のことでもいいです。どんな問題でも構いません。経済、健康、お仕事、学業、導き、どんなことでも構いません。主の前にも祈りましょう。天皇様、一人の心の叫びを聞いて答えてください。体と心を癒し、問題を理解する解決を与え、導きを与え、必要のすべてを満たしてください。主イエス・キリストによって心と体を完全に癒されよ。脳に触れてください。脳に触れてください。イエス様って癒されよ。認知症に触れてください。認知症は普通は治りませんが、あなたに不可能はありません。認知症を癒されよ。また脳梗塞の後遺症、イエス様って完全に治れ。曲がった腰をまっすぐになれ。キリストその名によって曲がった腰をまっすぐになれ。胸の圧迫、胸の痛み、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。それをもたらしてきた根本的な部分に、悪しき霊を、病を、エスキスになってみる。その人の胸の内から完全に根こそぎ出ていけ。ありがとうございます。感謝いたします。がんをイエス様って命ずる。その人の内から消えてなくなれ。恐れをイエス様って命ずる。その人の力を恐れ、恐れの霊を出ていけ。全く愛を恐れを締め出します。神の全く愛で満たしてください。お願いいたします。 私はあなたに新しい人生を用意しています。いろんな人があなたのために用意する道があります。でも私が用意している道がある。あなたはそれが分かります。愛する子よ、その道を選んできなさい。あなたはその中で今までなかったほど深い生きがいというか、生きていることの喜び、生きていることに対して、この今までなかったぐらい何か充実感を体験するでしょう。それは本来のあなたの使命だったからです。私はそこにあなたを生かそう。愛する子よ、周りを見るのではなく、計算するのでもなく、私の言葉に私の導きを捉えなさい。いや、あなたは捉えれます。そこに踏み出してきなさい。私はあなたに非常に祝福された道を開いていくとおっしゃいます。思い出しなさい。私はあなたに今日語りました。あの初めの愛に帰りなさい。私はあなたを祝福するために選び出しました。私が約束した約束はこれから成就していく。喜びを踊って、それをしっかりと見ながら喜びを踊りなさい。それが具体的に現れてくるとおっしゃいます。人が言っていてもその言葉に翻弄されることはありません。私に祈りなさい。私の言葉がその通りになるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。